それでは説教いつまでも残るものと題しまして、指導久子牧師にお願いいたします。
ただいまコリントの信徒への手紙1、13章の4節から13節をご一緒にお聞きしました。4節から7節をもう一度読みします。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。で、愛の賛歌というふうに呼ばれる大変有名な御言葉です。で、多くの人から親しまれている、美しい賛美歌のような言葉かと思います。で、ここでは、よく言われることですけれども、愛というのが主語になって、まるで人間のように書かれています。愛のある人はとか、愛のある技はとか、愛のある生活はというふうな言い方でしたら、比較的分かりやすいですけれども、ここでは愛はというふうにまっすぐ、私たちの心に次々にボールが届けられるような形になっています。あまりに直球で、そのまま届けられた愛はという言葉なんですけれども、私たちはそれをどういうふうに受け止めたらいいのか、戸惑うようなところがあるように思います。愛というふうに言われましても、話が大きすぎますし、愛って何なのか、人それぞれにまた言葉の意味が、捉え方が違うかもしれません。一冊またそれ以上に本が書けてしまうような、一言では答えられないような大きな内容のものについて、どう受け止めていいのか困ってしまう、そういった思いになるからです。誰もが知っている言葉であるのに、その内容を知らないような気持ちにもなります。身近なんだけれども遠い、知っているようであるんだけれども捉えられないような気もする言葉です。で、そうではあるのですけれども、はっきりしていることは、私たちは誰もこの愛のところに自分の名前を入れて読む勇気がないということです。むしろ私たちにぴったりくるのは、ここに書かれたことを全て反対にしてですね、私は忍耐強くない、情け深くない、妬む、自慢が多くて高ぶりも多い、失礼な振る舞いが多くて自分の利益を追求して苛立つことも多く、恨みがましい、公正なことよりは建前を喜び、我慢は苦手、それ誰も信用しない、こういう内容ではないでしょうか。そして自分の名前がここに入れられないだけでなくて、他の人の名前も入れられないんじゃないかというふうに思ったりもします。私たち人間には実現できないような言葉がここに記されているように思うからです。また聖書を通して、私たちはお互いが立派な人間じゃない、愛のある人間じゃないということも知らされているので余計です。聖書は私たちのことを罪ある人間というふうに呼びました。そしてそういう言い方で表して、私たちにはみんな罪があると、そして愛がない、で、そうであるならば、そういう私たちがこの美しい言葉をどんなふうに聞くことができるんでしょうか。 これもまたよく言われることですけれども、私たちの名前は入れられないけれども、イエス・キリストというお名前であれば文句なく全くふさわしく入れて読むことができるということもわかります。キリストは忍耐強い、キリストは情け深い、妬まない、自慢せず高ぶらない。それなら、まあ、ここでは愛の賛歌というふうに呼ばれますけれども、同時にキリスト賛歌にもなっているというふうに言えます。私たちはこのキリストの愛を受けて愛をいただいた一人一人です。それで先ほどここには私たちの名前を入れて読むことはできないというふうに申しまして、そのことはそうなんですけれども、そこでとどまっていてはいけなくて、実はそうではないんだと、私たちこそ自分の名前をここに入れて読むことを許されている一人一人なんだということが今日はここで言われているんだと思うんです。もちろんキリストを知る前、罪の中にとどまっている私たちでしたら、この言葉は私たちのものではありませんし、名前を入れることはできないはずですけれども、今はキリストによって許しを与えられて愛の生活をすることができるものへとすでに変えられています。愛のない罪人だったということを知っていますけれども、キリストの十字架によって許されたというふうに聞きました。罪の許しを受けた私たちです。それで私たちは恵みによって、自分の力じゃないんですけども、恵みによってこの愛のところに自分の名前を入れるということを許されています。ですから4節から7節の御言葉は私たちの姿を表す御言葉です。私は忍耐強く情け深く妬まず自慢せず高ぶらない、イエス・キリストの十字架の贖いのゆえに、私は霊を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、キリストの贖いのゆえに、真理を喜び、すべてを忍び、信じ、望み、耐える、キリストのゆえに私たちはそうされてるじゃないかというふうにパウロは語っています。でさて、忍耐強いという言葉には気が長いという意味があります。で、自分の感情が爆発するまでに長い時間をかけるといったイメージを表しています。で、人によっては、まあ、短気という言葉の、対立語なんだというふうに説明する人もいまして、相手に対する怒りの心に自ら勝つことです。ヤコブの手紙の1章の19節には、私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさいというふうにあります。ヤコブの手紙の1章19節です。怒るのに遅いという言葉がありますが、これがキリストによって与えられる私たちの愛の姿、ここで言われている忍耐強い姿です。情け深いというのは親切に振る舞うこと、妬まない、嫉妬しないこと、自慢せず高ぶらないというのは、コリント教会の人たちが威厳の賜物を持つということを、まあ、自慢したり誇ったりしていたという事情を背景にしています。この箇所の前のところでパウロはその教会の人たちが威厳の賜物を持つということを、まあ、非常に誇って、他の人と自分たちは違うんだというふうなあり方をしていたというのを、まあ、問題にして記していますけれども、そういう背景を持ってパウロはそれキリスト者としてふさわしくないじゃないかというふうに諭しています。霊を失せずというのは、不作法をしない、失礼な振る舞いをしないことです。で、霊を失せずというその五節の前に、後に自分の利益を求めずという言葉がありますが、私たちは自分の利益を追求するあまり霊を失するという いうようなことが起こり得ます。愛するゆえに苛立ち恨みを持つということもあります。愛すればこそ苛立ち恨みを持ったりということがあり得るわけです。でもそうしたあり方はあなたたちの生き方ではないというふうにパウロは教会の人たちに伝えています。愛があるからこそ苛立ったり恨んだりする、だからそれ当然なんだと、愛してるからよねという思えるような状況であっても、なおそれに勝ってその罪を納めて新しい生き方をするのがあなたたちの在り方だと、あなたたちは愛するものへと変えられているんだというふうに言うわけです。で、創世記の4章のところに、カインとアベルの話が記されています。で、この2人の兄弟のお話で、カインは弟アベルへの神様の振る舞い、具体的にはその捧げ物を2人がして、でカインの捧げ物は顧みられなかったけれども、アベルの捧げ物とアベルに神様が目を留めたという振る舞いに対して怒って神様から顔を背けたというところが出てきます。で、創世記の4章の6節です。創世記4章6節にこのように記されています。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。そして続く7節で、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならないというふうに神様から、カインは声をかけられています。罪を支配せねばならない、罪との戦いに赴いて罪を治めるべきなんだということを神様から示されたカインでしたけれども、実際には誘惑に、罪の誘惑に勝つことができずに、8節にあるように弟アベルを殺したというふうになっています。もし私たちもキリストの許しに預かることがないのならば、罪の支配を受けたまま必ず負けると分かっている試合に出ていくように、罪との戦いに出ていかなくてはなりません。そして絶対にそれに負けるわけですね。自分の力で罪に勝って正しい道を歩むことはできない、それが私たちです。で、そういう私たちが今日の箇所に戻りまして、13章の6節のところでは、不義を喜ばず真実を喜ぶようにされているというふうにパウロは続けています。で、元の文は不義を喜ばず真実をこそ一緒に喜ぶというふうになっています。で、私はここを読んでいて詩篇一編の言葉を思い起こしました。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらすという、詩篇一編の大変美しい詩です。不義を喜ばず真実を喜ぶというのは、神様に逆らう者の計らいに従って歩まない、罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさんでそれを喜ぶような人のことではないかというふうに思うのです。神様に作られた本来の私たちの姿は、神様と共にあり、神様の愛を受け、その自分を受け入れ、神様の教えを歌い続ける、流れのほとりに植えられて実を結ぶ 木のようなものであったということを思い起こさせられます。でところで7節にはすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるという言葉があります。で信じ、忍び、望み、耐えるという言葉から、愛のあり方として納得できる面があります。で愛にはきっと忍耐が必要です。信じること、望みを失わないことが必要です。でけれどもここにはすべてをというふうになっています。そして、しつこいようにすべてを、すべてを、すべてを忍んだり、すべてを信じたり望んだりというふうに言うんですけれども、すべてを忍んだり信じたり望んだりしてはいけないのではないかという気がしてしまいます。例えば神様を、あるいは真実を信じて望みなさいと言われるならわかるんですけれども、すべてを信じ、すべてを望みなさいというふうにここには言われます。でけれどもこれは愛のお話なのでした。愛するときに信じる必要があります。信じないんだけれども愛するというわけにはいかないからです。そして私たちが誰かを信じて誰かを愛するのは、その人のうちに神様の愛の働きを見るからではないでしょうか。私たちと同じように罪人であるその方のうちには神様から罪の許しが語りかけられていて、その方も神様の御手のうちにあります。そのことを信じる、すべてを信じるということです。で私たちは全部の人と同じ距離を保って生きていけるというわけではありませんけれども、遠くにいる人も、また近くにいる人も、どの人も神様の御手のうちにある人だというのは確かです。そしてそのことを信じて、すべてを信じて愛するのだというふうに思います。けれども信じていて裏切られるということもあります。それでも忍び、我慢し、耐えるのがあなたの姿ではないかというふうにパウロは言います。でプロテスタント教会、カトリック教会双方にとって大切な教父の一人にアグスティヌスという人がいますが、大変有名な人なので皆さんもご存知かもしれないんですけど、その人が青年時代本当に、遊びほうけていたということがよく知られています。で青年時代は聖書に登場する放蕩息子のように放蕩の限りを尽くして、そしてお母さんクリスチャンだったんですけども、そのお母さんから聖書を一緒に読むように言われて教会に行ったりするんですけども、聖書は嫌いだったと。そしてキリスト者である母にとって涙の子だったというふうに言われています。18歳か19歳で女性と同棲し、その後マニキュアに入信します。今マニキュアって存在してないですけれども、その時すごく流行っていたと。そしてそれにも失望してしまうんですね。それでやっとアンブロシウスっていう人の、説教を教会で聞いて、その後改心して32歳で洗礼を受けてという道をたどって、古代の最大の神学者というふうになりました。でこの人を支えていた母モニカというお母さんの祈りと支えが途切れることなくあったというふうに知られています。この母の涙の祈りによってアウグスティヌスが神様のもとへと連れ戻されたんだというふうに言われています。ダメな子供、だらしない子供であっても母は信じて祈り続けたというわけですね。見た目や中身が素晴らしいもの、素晴らしい人というのを尊敬したり愛したり期待したりするということはよくありますし、それ自然なことだと思います。けれども キリストの贖いに基づく愛は、価値なき私たちを愛し、守り、また支えてくださるものでした。神様は何の功績もないのに私たちを愛してくださいました。旧約聖書の申命記の7章7節には、イスラエルの人を選ばれた神様の心が、記されています。申命記の7章の7節です。私の聖書で292ページです。申命記の7章、6節と7節をお読みします。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。神様がイスラエルを選ばれたのは、イスラエルがどの民よりも貧弱であったからだと、強かったからじゃない、そしてただ神様の愛のゆえに選ばれたというふうに言われます。私たちも愛される価値のないものであったのに、キリストの許しを与え、愛し、信じ、望みを持って期待し、忍耐をもって接してくださった神様のゆえに今があります。その神様の許しと愛を受けているあなた方なのだから、忍び得ないところでも忍び、信じ得ない場合にも信じ、望み得ないところでもなお望みを捨てず生きるように、キリストもそのように生きられたのだから、あなた方にもそうした生き方が与えられているというふうに語られています。で、私たちが神様からこうした生き方をするように期待されているということを思うときに、聖霊の導きを受けて罪と戦う生活へと送り出されているということを示されます。愛するために私たちは罪との戦いへと送り出されて、すでに勝ちを得ている、すでに愛するものにされているんですけれども、この恵みにとどまり続けるようにと招かれています。さて、愛の賛歌の後半が8節のところから始まります。で、少し文体も変わっているのが分かりますけれども、の8節の書き出しのところには、愛は決して滅びないという大変有名な、また忘れることができない言葉が記されています。愛は決して滅びない、倒れない、永遠にどこまでもいつまでもという愛の不滅を語っていますけれども、果たして私たちの愛は永遠のものでしょうか。で、ここでも順番がとても大切で、ここに言われているのは神様の愛のことです。神様の愛は決して滅びない、そしてその神様から愛をいただくときに私たちも愛するものとされます。ですから私たちの愛も永遠のものだ、あなたの愛も決して滅びないというふうにパウロは語ります。それでは、一体決して滅びない愛というのはどういうものかというので、パウロは愛を予言、威厳、知識というものと比較していきます。8節の後半に、予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れようという言葉があります。 で、廃れるというのは、消滅するというような意味な言葉なんですけれども、神様の御心を伝える予言が廃れると聞くと、いずれ消えてしまうのかと思うと、とても不思議な気がしますが、おそらく神様の国が、終わりの日が来たら、神様の国の到来の後は神様について語り、その御心を示す予言は必要なくなるだろうという意味だと思います。威厳は闇というのは比較的わかりやすくて、パウロの時代、コリント教会では盛んに威厳が語られていたようなんですね。だけれども今私たちは、威厳を語る教会というのをあまり知らないか少なくなっていると思うんです。で、そういう意味で、身近で聞かなくなっているので、パウロの時代よりは少し少なくなっているというふうに考えることはできます。で、知識は廃れるというのは、神様についての知識も予言と同じように、終わりの日、神様の国の到来の時には廃れるだろうと、なくなることになるだろうという意味です。で、9節にはその理由として、私たちの知識は一部分、予言も一部分だからという理由が述べられています。で、コリント教会の一部の人たちが威厳を語っていて、それをとても誇っていたということも聞きましたけども、そうしたものは一部分なんだというふうにパウロは言いました。しかし愛はすべてを覆い、すべてを守り、決して滅びない。愛の源である神様は、イエス・キリストは、また聖霊なるお方は、決して滅びることのない永遠のお方だということでしょう。で、その意味で10節にあります完全なものというのは、神様ご自身のことを表していると思います。完全なものが来た時には、部分的なものは廃れようと。完全なものは永続し、部分的なものは廃れていくんだと。で、私たちは自分自身が永続するとか滅びないというふうに言われるよりは、私はいつか地上の命を終えて、いつかはいずれ地上に私のことを知っている人もいなくなって、廃れるものなんだ、消えていくものなんだと言われる方が分かるような気がします。そして一般的にそういうふうに考えている人も多いと思います。かつては私たちもそんなふうに自分のことを思っていました。人はみんないずれは失われるんだから、今を精一杯生きようと言われると、そうだなと思うところもあります。しかし、11節には私たちがもはやそうしたものではないということが語られていきます。11節です。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てたと。幼子という言葉で例えられているのは、キリスト者とされる前の罪の中にとどまっていた私たちのこと。そして成人した今とあるのは、救いを受けてキリスト者とされた今はということです。以前私たちはこの世の考え方に染まって生きてきました。死んだら終わりだとか、死によってすべて無になるとか、虚しいなというような言葉に共感を覚えていたわけです。けれども信仰をいただいた今、信仰的に話し、考え、生きようとしています。もちろん罪を許されて、洗礼によって聖霊を受けて新しい人とされたということを忘れて、この世的に話したり考えてしまうこともあって、すべてにおいてキリスト者らしく歩むことができなかったりするということはあるんですけれども、それでも私たちはすでに神様の国の住民とされて、新しい人とされて、古いものを捨てたものです。やがて終わりの日には、完全に罪を忘れて 清らかなものとして御前に立たせていただくことになるに違いありません。キリストの許しが完全に私を支配し、死の時もなお変わらず神様が私たちを持ち運んでくださるという約束を信じるからです。神様の愛は地上を生きる時だけでなく死の後も注がれています。ハイデルベルク信仰問答では、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですかという問いに対して、生きている時も死ぬ時も身も魂も私自身のものではなく救い主イエス・キリストのものであるということですという答えが示されていますが、まさに今も後も唯一の慰め主なる方と共にあるということを約束されている私たちです。12節のその時には、12節の私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる、私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる、というのは、終わりの日、私たちが神様の愛によって完全なものとされて、神様のことをはっきり知るものとされて、御顔を仰ぐことを許されるようになるということです。でパウロの時代の鏡が、おぼろげにしか見えないものだったということはよく言われます。はっきりとは見えない、おぼろに映ったものを見ています。で一部しか知らないのは、私たちに不完全なキリスト者としての歩み、罪を許されてもなお罪に引きずられてしまう私たちの姿です。でけれども、神様はその私たちをはっきり知っていてくださいます。そして、この人は私の愛を受ける私の子供だと言ってくださっています。でそのことを私たちの側でもはっきりわかる日が来る。それがこの12節の最後のところの、はっきり知られているようにはっきり知ることになる、神様にはっきり知られているように私たちもはっきり知ることができるようになるということです。で私たちは神様に愛されていることを知るものとなりました。けれども、その知識は部分的なもので、終わりの日、神様の国の完成の日、完全なものとされて神様の愛を受けて神様を愛するものとされる日が来るまでは、不完全なものとして完全なものを知っていながら、しかし不完全なまま生きていきます。でその日に憧れて、その日を望み見て生きるものとされます。で愛の賛歌の終わり一番最後の13節は、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であるという言葉で締めくくられています。7節のところでも、すべてを信じすべてを望みという愛の姿を語っていましたけれども、ここでは神様への信仰、神様への希望、神様の愛はいつまでも残るというふうに言われます。信仰と希望と愛とが本当に深く結びついているということがわかります。神様を信じることは神様に望みをかけることですし、神様を愛することだからです。そして信仰、希望、愛は切り離すことができずに永続するものだと、そしてさらにその中で最も大いなるものは愛だというふうに言われます。永遠に絶えることのない神様の愛、その愛を私たちは受けています。キリストの贖いによっていただいています。で、他の人にその愛を向けるということも許されています。不完全で今は罪の中に沈み込んでしまいやすいものであるのに、永遠の愛を生きることができるということになります。あなたは永遠の愛を受けているだけではなくて、あなた自身が 永遠の愛を持つものとされていると、主にあって神様の愛を受けているゆえにというふうに言われています。自分の愛なんて欠けだらけで不十分だというふうに思います。それは今はまだ私たちが一部しか神様を知らずに、幼子だった頃に戻りやすく完全なものではないからです。でけれども、そんな私たちが最も大いなるもの、いつまでも残るものをすでに持っているというふうにパウロは語りました。自分の欠けや弱さ、罪をはるかに超える永遠の愛で包まれて、あなたもこれを受け、これに生きるようにと励まされています。教会がここに建てられています。で、ここから信仰と希望と愛が広く世界中へ、また身近なところへ届けられていきます。教会が、またそして私たちが永遠の愛とつながっているのだとすると、この社会、この世界は教会を通して、私たち一人一人を通して永遠の世界へとつながっていることになります。教会に託された務めは本当に大きく広いものだというふうに思います。どこまでも深く広い恵みを私たちが託されています。小さな存在に過ぎない私たちですけれども、神様から永遠の愛をいただいて、世界へ愛を届けるように招かれています。あなたはキリストのゆえに、すでにその力を、その愛を持っていると語りかけられています。想像を超えるようなこの恵みと責任の重さに驚かされる、そういう思いがします。永遠とつながるというこの恵みの中で、神様の愛を真剣に学び、聞き、願い、受け止め、神様と人とを愛するものとされているということを感謝して歩みたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、6月の最後の日曜日にこのようにして共に集められて礼拝を捧げする時を備えていただき、感謝申し上げます。パウロの言葉を通して私たちに与えられている本当に大きな恵みを教えていただき、感謝申し上げます。私たちは罪の中にありましたが、キリストによって許しを与えられて今生かされています。そして永遠の愛をいただいて、私たちも永遠の愛を生きることができるようにされています。本当に感謝いたします。私たちに与えてくださった神様の大きな恵みを感謝して、この一週間生きることができますように導いてください。私たちの教会だけでなく、すべての教会が一つとされて、キリストの体とされて今礼拝を捧げています。どうか神様が私たちに託してくださった務めをそれぞれに果たしていくことができますように導いてください。また困難な状況に置かれている多くの方たちを覚えます。また礼拝から離れておられる方たちも覚えます。どうぞ神様がお一人お一人に臨んでくださいますように、また御言葉を通して罪許された恵みを伝えてくださいますようにお願いいたします。また私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。